広報伊万里第756号2017年2月号です。2月きさらぎ、節分、立春と季節が移っていきます。日足も伸び、夕方もだいぶ明るくなりました。どこからかふくいくとした梅の香りも漂ってきて、春の兆しを感じます。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、瞳をキラキラ輝かせ、真剣な表情で札を取っている園児たちの写真です。1月15日、市民図書館で新春カルタ大会がありました。昔からの遊びを通して、日本の伝統文化を知ってもらおうと、図書館フレンズ伊万里が開催し、幼児から大人まで100人が参加しました。読み手の声を聞き漏らさぬよう、小さな手で構えています。今月の主な内容、特集、何だろう、答えはきっと図書館に。インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里ハーフマラソン2017となっています。
特集、何だろう、答えはきっと図書館に。普段生活している中で疑問に思ったこと、不思議に感じたことはありませんか。皆さんはその疑問をどのように解決していますか。インターネットで検索するのも一つの方法ですが、図書館にある本で調べることによって、その疑問や不思議がより広がったり、より詳しく分かったりすることがあります。市教育委員会が28年度から始めた図書館を使った調べる学習コンクールをもとにして、役に立つ図書館について皆さんも考えてみませんか。総合学習、ふるさと学習から学ぶ、大坪小学校校長鴻上哲也さんに伺います。森永エンゼルクラブは28年度から始めた本校4年生の総合的な学習の愛称です。聖火王と呼ばれた森永太一郎は、大坪町で幼少期を過ごしたり、練乳工場を作ったりと、朝からの縁がありました。そこで、少なくとも大坪小学校の子どもたちには、太一郎のことをよく知っていてほしいと願って企画したのです。目的は、郷土の偉人である森永太一郎の生き方から、1、不屈の心、2、創造的な態度、3、博愛の精神を学ばせることとしました。まず地域の有識者から講座を受けた後、図書館の調べる学習で学びを深めるとともに、お菓子のワークショップをはじめとするオリジナルソングやダンス、寸劇による体験的な学習も行い、大坪小学校のふるさと学習として継続的に取り組んでいきたいと考えています。以上、鴻上さんでした。これからの社会を生き抜くために、文部科学省の中央教育審議会の答申の中に、アメリカの大学教授の2011年にアメリカの小学校に入学した子どもたちの 65% は大学卒業後、今は存在していない職業に就くという予測が紹介されています。ここ20年ほどの日本の状況も、インターネット、携帯電話の急速な普及や IT の発達で、社会や仕事の在り方も変わり、かつては存在しなかった職業が多く登場しました。日本の将来を担う子どもたちには、予測困難な時代をたくましく自分の力で生き抜くことが求められます。こんな時代にあっては、知識を蓄えるだけではなく、自ら課題を見つけ、膨大な情報、資料の中から必要な情報を取り出し、解決していかなければなりません。調べる学習で身につく力は、知的好奇心、学ぶことへの意欲、図書館の文献、資料を活用する力、文献を適切に参照する力、適切な情報を選択し分析する力、文章構成、文章表現力、行動力、粘り強さなどが挙げられます。伊万里の子どもたちは 小学校の低学年だけでなく、高学年、中学生になっても、図書館の貸し出し状況によると、読み物が7割で、知識の本等は少なくなっています。図書館には様々なジャンルの本があります。知識を増やすための本もたくさんあることを知り、困ったことに遭遇したとき、図書館に解決のヒントを求める習慣も必要です。ここで伊万里市の教育長、森哲也さんに伺います。市では19年度からうち読を始め、22年度には子ども読書の街伊万里宣言を行うなど、これまで読書による豊かな心の醸成に努めてきました。今年度はさらに調べる学習コンクール、地域コンクールを開催することで、生きる力、考える力を高めることを目指します。子どもたちは将来知識基盤社会という荒波を乗り越えていかなければなりません。図書館を使った調べる学習を通して、学ぶ喜びと学ぶスキルという知的体力が培われることを期待しています。以上、森教育長でした。図書館を使った調べる学習コンクールとは、公益財団法人図書館振興財団により開催されています。図書館の利用促進と調べる学習の普及を目的に開催されていて、28年度は20回目です。児童や生徒のほか、一般からも作品を募集しています。伊万里市も学校教育、障害学習の学習方法として有効な図書館を使った調べる学習を推進します。このため全国コンクールの地域版を開催することにしました。目的は、本の活用法を読書だけにとどめず、自分の知識や考えを本で確認したり、またそこから広げたり深めたりすることにも役立てられることを体感してもらい、自分で本を読み学ぶ力を育てていくことを目的としています。地域コンクールを開催すると地域予選として扱われ、地域で入賞した作品を応募数の一定の割合で全国コンクールに推薦することができます。28年の応募総数は44点でした。地域コンクールで最優秀賞だった2人に感想などを聞きました。なお、両作品とも1月11日全国コンクールで佳作に入賞しました。小学校低学年の部、不思議な磯銀着、山城西小学校2年光武有沙さん。大好きな磯銀着をテーマに選びました。観察していると動きが面白いなと思い、とても興味があったからです。コンクールでは本を読んでまとめたり書いたりするのがとても難しかったけど、先生に教えてもらいました。中でも磯銀着には赤ちゃんが何匹生まれるのかを調べて書いたところがよくできたと思います。イソギンチャクはクラゲの仲間であるということ、それに石を飛び移ることができるということを知りました。本で調べているうちに、今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。学校図書館秘書の添島陽子先生から、本が好きで自分でコツコツと調べていましたね、ただ学校には資料となる本が少ないので、ブックンからたくさん借りています。これからも市民図書館と連携して、身近なところから一緒に学んでいけたらいいですね。小学校中学年の部、美しい鳥クジャクについて、伊万里小学校3年1番ヶ瀬翔子さん。クジャクはとてもきれいな鳥だったのでテーマに選び、調べていると久留米市に鳥類センターがあり、そこにはクジャクがたくさんいて飼育体験もできるということを知りました。お母さんに連れて行ってもらい、鳥小屋の糞の掃除をしたり、クジャクの羽を拾ったりしました。本物の鳥の大きさや羽の感触、色などを確かめることができました。お母さんから、クジャクは木の上で眠ったり、環境の変化でオスがメスになったりと、私も知らないことがたくさんありました。本などで調べて、実際に見て、 触れて体験したことでどんどん興味が湧いてきて、親子で楽しく学習することができました。応募された作品を19日日曜まで市民図書館で展示しています。公益財団法人図書館振興財団では、教員や図書館の職員などに対して研修会を開催しています。調べる学習の進め方と楽しさを知り、児童を指導する際のポイントを学びます。昨年開催された研修会には市から2人が参加しました。1人目は大坪小学校の教諭松尾博美さん。調べる学習の楽しさを味わうことができました。今後授業では課題作り、資料の提供、調べる学習の手順、学習のまとめ方について取り組んでいきたいと思います。2人目は市民図書館係長末次健太郎さん。調べる学習を支援する立場で指導者養成のための体験講座に参加しました。私がこの時に受けたような指導や手助けを伊万里市の子どもたちにもできるよう、図書館での支援を増やしていく必要があると感じています。市民図書館の職員はもちろんですが、担任や学校図書館の先生にも研修の機会を設けることで、指導の方法を理解してもらい、各学校での児童・生徒の調べる学習を支えていくことも重要です。絵本や物語を読んで疑似体験をしたり、感動して一人で涙を流したりするのも読書の面白さですが、自分の疑問に対して本を読みながら答えを出したり、より広い知識を得たりすることも図書館で味わえる楽しみだと思います。特集の最後に市民図書館の館長杉原明美さんに伺います。幼い子どもたちからは、なぜ、なんで、どうしての言葉がよく聞かれます。好奇心に満ちた子どもたちの素朴な疑問を大切にし、興味や関心を育み、支持することは学ぶことは楽しいにつながり、ひいては意欲を持って生きる人づくりにまで発展していくでしょう。学校図書館、そして市民図書館には心を耕す本や癒す本がたくさんあります。問題解決が必要な場面で図書館の情報資源を使って知識を得ることができることを、小学校低学年の頃から経験してほしいと願っています。図書館では本を読む図書館から役に立つ図書館へと、従来のイメージを変えるように取り組んでいるところです。調べる学習はまさにうってつけ、皆さんの学習のサポートがしっかりできるよう、図書館もより充実したサービスに努めていきます。大人も図書館で調べて学ぶ体験をしてみませんか。以上、杉原館長でした。
インフォメーション伊万里です。今年も市民税、県民税の申告時期になりました。市、県民税については、納税者による申告や勤務先からの給与支払い報告などによって、皆さんの税額を計算し納税をしていただくことになります。申告をする必要のない人、所得税の確定申告をした人、前年中の所得が給与または公的年金のみである人、申告が必要な人、給与以外の所得、不動産所得や農業所得などがあった人、医療費控除、寄付金控除などを受けようとする人、収入がない人、収入がない旨の申告が必要です。ただし、市内に居住している親族の扶養親族になっている場合は申告の必要はありません。また自宅などに太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力または全量を電力会社に売却している場合は、その収入による所得は申告する必要があります。受付期間20日から3月15日まで。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。税務署からのお知らせ、所得税の確定申告の期間は16日から3月15日まで。 贈与税の申告期間は3月15日まで、消費税の確定申告期限は3月31日、確定申告相談会場の開設は16日から3月15日まで、9時から4時まで。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。 介護予防日常生活支援総合事業が始まります。介護保険法の改正により、高齢者の皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援する総合事業を4月から始めます。現在、要支援1、2の人が利用する介護予防給付のうち、訪問介護、ホームヘルプと通所介護、デイサービスの2つのサービスを訪問型サービスと通所型サービスとし、総合事業の介護予防生活支援サービス事業に移行します。これにより介護予防生活支援サービス事業の対象者は事業対象者となり、申請方法が変わります。要介護1から5の人は今まで通り、要支援1、2で訪問看護、福祉用語など利用の方もこれまで通りです。要支援1、2で訪問介護、通所介護を利用している方は事業対象者となり、今年4月から申請方法が変わります。詳しいことは地域包括支援センター、電話 23-2155 へお尋ねください。頑張るお母さん、お父さんを支援します。母子家庭の母、または父子家庭の父の就職を支援する母子及び父子家庭自立支援給付金事業を紹介します。1、高等職業訓練促進給付金、専門的な資格取得のため就業する場合に支給します。また就業期間が終了した後は高等職業訓練終了支援給付金を支給します。2、自立支援教育訓練給付金、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の6割を支給します。給付金を受けることができる人、支給要件、支給額など詳しいことは福祉課子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。12月26日伊万里有田消防組合伊万里消防署で防災活動者の交付配置式がありました。これは消防の充実を目的に、公益財団法人日本消防協会の消防団員等福祉共済の福祉増進事業で交付されたものです。今回は全国で特に熱心に防災活動に取り組んでいる24団体に交付されました。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、第3次伊万里市地域福祉計画案について、より多くの市民の意見を参考にするためパブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。市は家庭や地域の中で障害の有無や年齢、性別などにかかわらず、誰もが社会参加でき、お互いに助け合い支え合いながらその人らしい生活が送れる地域づくりを目指しています。市地域福祉計画は地域福祉の推進を図るため、福祉サービスの在り方や市民と行政の役割分担を明確にするもので、この計画に基づいてこれまでさまざまな施策を行ってきました。計画は一定期間ごとに見直すこととしており、今の計画の計画年度が平成28年度までとなっていることから、今回29年度から33年度までの計画を策定するものです。意見の募集期間は28日まで。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 立花町の原田正俊さんが手作りの伊万里市の立体模型地図を市に寄贈し、12月15日須賀部市長が感謝状を送りました。地図は2万5000分の1の縮尺で、 サイズは縦90センチ、横1メートル10センチ。平面地図をコピーして段ボールに貼り付け、10メートルごとの等高線に沿って切り取ったものを1枚ずつ重ねて作ったものです。重ねた段ボールは最大で約80枚で、約半年をかけて制作されました。減らそうゴミ、生かそう資源。市では飲食店などでの食べ残しを減らす取り組みの一つである3010運動を推進しています。家族や友人、職場の仲間などと外食や宴会をするときは、一人一人がもったいないを心がけ、楽しくおいしく食事を楽しみましょう。3010運動とは、その1、注文するときは適量を注文しましょう。その2、乾杯後の30分間は席を立たず料理を楽しみましょう。その3、終了前の10分間は自分の席に戻ってもう一度料理を楽しみましょう。まだ食べられるのに捨ててしまっている食品ロスは全国で年間632万トン、一人当たりに換算すると毎日茶碗一杯分のご飯の量に相当します。食料の大半を輸入に頼っている一方で、大量に捨ててしまっているという現実があります。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 農業委員会委員、農地利用最適化推進委員を募集します。農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会委員の選出方法が公選制から市長の任命制に変わります。また農地の利用集積など主に現場での活動を行う農地利用最適化推進委員が新たに設置されます。これに伴い農業委員会委員と農地利用最適化推進委員を募集します。推薦もできます。問い合わせ先、農業委員会事務局、電話 23-2502。 中国大連市公務研修生李英さんリポート。その2、大連のマラソン。大連国際マラソン大会は有名な上海マラソンやマカオマラソンよりも歴史が古く、1981年から開催した北京マラソンに次いで伝統ある大会です。この大会は今年で30回目となり、5月14日に開催されます。昨年の大会には35カ国から2万7千人が参加し、過去最多となりました。大連には国際マラソン大会のほか、クロスカントリーなど人気がある大会があります。夫は走るのが好きで、よくさまざまな大会に参加しています。今回初めて1月9日の伊万里ハーフマラソンに参加し、伊万里はとても景色が綺麗で、また参加したいと言っていました。李英さんリポートでした。12月19日、松浦保育園でコミュニティ助成事業物品交付式がありました。これは鼓笛演奏などの活動を通じて、幼少期から防火意識を高めてもらおうと、伊万里有田消防組合が交付したものです。組合管理者の塚部市長が幼年消防クラブ用鼓笛隊セットを送りました。子どもたちが、私たちは絶対に火遊びをしませんなどと幼年消防クラブ防火の誓いを披露しました。また12月22日、京成中学校で交付式があり、火災予防広報用音楽機器などをブラスバンド少年消防クラブに送りました。これらの物品は財団法人自治総合センターが行う宝くじの財源を収入とした宝くじの社会貢献広報事業を活用して購入したものです。市長雑感、伊万里市長塚部義和。ユニフォームの力。ウィンタースポーツの花形といえば何といっても駅伝でしょう。年末の全国高校駅伝、正月三が日の全日本実業団駅伝や箱根駅伝では、数々の熱走のドラマが繰り広げられ、 見る人に感動を与えました。そして2月17日から19日までの3日間、第57回郡市対抗県内一周駅伝が開催されます。本市は第45回大会平成17年で優勝し、当時は市全体が盛り上がりました。その後は市町村合併の影響などもあり、優勝こそ逃しているものの、各選手のモチベーションの高さとチームワークの良さで常に上位に名を連ねています。それもあってか本市は駅伝熱が高く、沿道での応援者数は県内トップだそうです。駅伝は抜きつ抜かれつしながら与えられた区間を全力で走り、さまざまな思いが詰まった一本のたすきをつなぎ、チーム全体で勝利をつかみ取る団体競技です。練習では好タイムを出しても本番で実力を 100% 発揮できるとは限りません。何よりも沿道の声援が選手に力を与え、思わぬ記録が出るのが駅伝の醍醐味ではないでしょうか。今回本市チームに新ユニフォームが誕生しました。県内一周駅伝では大半の選手が所属する企業や学校、クラブなどのユニフォームを着用するのが一般的です。チームで統一したユニフォームはわずかです。山城町久原で理容店を営む松永和弘さんが資金を募り、私費を加えて統一ユニフォームを寄贈されました。本市のカラーである黄色を基調とし、胸の部分の伊万里の文字は実質で書かれた立派なデザインです。これが選手の士気を高め、追い風となって区間タイムを1秒でも2秒でも縮め、好成績につながることを期待しています。頑張れ伊万里市チーム、そして松永さん、ありがとう。市長雑感でした。
スポーツです。第30回伊万里市小学生ミニバスケットボール大会が1月9日と15日山城東小学校ほかで行われました。2月の市民スポーツ、12日日曜県インディアカ競技大会が9時から国見台体育館で、市スポーツ少年団剣道交流大会が9時から京成中学校で、17日金曜から19日日曜まで郡市対抗県内一周駅伝大会が行われ、伊万里市通過は18日、中継所の通過予定時刻は市民センター前再スタート午後1時、南畑小中学校入り口午後1時25分、19日日曜伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。続いて町民スポーツです。12日日曜大河内町民卓球大会が8時から大河内小学校で、東山城町民卓球大会が8時半から滝野小中学校で、山城町民卓球大会が8時半から山城公民館で、久野川町 K スポーツ大会が8時45分から久野川小学校で、立花地区対抗玉入れアジャタ大会が10時から立花小学校で、19日日曜大坪地区ラージボール卓球大会とニュースポーツアジャタ大会が9時から伊万里中学校で、26日日曜牧島町民グラウンドゴルフ大会が8時半から牧島小学校で、3月5日日曜東山城町民ヌースポーツ大会が8時半から国見中学校で、日用の里ふれあいウォーキング大会が午前10時から大河内町内でそれぞれ予定されています。みんなの広場です。1月8日小福伊万里恵比寿祭りが中心商店街で開催されました。これは商売繁盛と開運小福を願って伊万里恵比寿祭り実行委員会が毎年開催しているものです。同じ日、市民センターで伊万里市消防出初め式が開催され、市内11分団の消防団員752人が参加しました。式典と合同演奏会が行われ、初開催の合同演奏会では市消防団ラッパ隊と京成中学校のブラスバンド部伊万里吹奏楽団が息の合った演奏を披露し、参加者を楽しませました。1月17日、
市民センターで男の料理教室が開講し、さまざまな年代の男性24人が参加しました。教室は全6回開催される予定です。代わって教育と文化です。12月26日市民センターで第54回伊万里市教育研究大会が開催されました。これは子どもたちが自分で考え判断する力や真理を求め、正義感や倫理観を重んじる心などの生きる力を育むことを目的に、市教育委員会と市教育研究会が毎年開催しているものです。 NPO スティアートサポートフェイスの谷口仁さんを講師に招いて、どんな環境の子どもも見捨てないと題した記念講演が行われました。谷口さんは、社会的に孤立した子どもや若者を支援するためには、本人を支援するだけでは限界がある、本人を取り巻く環境に対するアプローチが必要と訴えました。いじめと撲滅と教育の振興のために2つの団体が市に寄付金を贈呈。12月11日に国見台体育館で開催されたチャリティープロレス大会を主催した地域活性化いじめ撲滅プロレス実行委員会が12月15日、大会の入場料収入の一部である3万円を市に寄付しました。いじめ撲滅をテーマとして開催され、約500人が観戦、寄付金はいじめ対策に活用される予定です。1月6日、経済的に就学が困難な高校生などに奨学金を支給する事業を行う特定非営利活動法人JBCCSR 基金が市のふるさと応援基金に1211万円を寄付しました。寄付金は教育の振興に活用される予定で、返礼品の伊万里牛は熊本地震で被災した奨学金を受給する学生に贈られます。郷土の文化財伊万里地域の時期の始まり前編、昨年は磁器発祥400年の節目の年でした。市内で最初に磁器を焼いた窯跡があるのは大河内山や一ノ瀬山と思われがちですが、実は松浦町にあります。伊万里市は畑津町、久野川町、南畑町、大川町の旧唐津藩領と、それ以外の地区、町の旧佐賀藩領に分けられます。発掘調査などによって、市内の旧佐賀藩領内で最初に磁器製品を焼いたのは、松浦町にある率直場窯跡と倉賀壺窯跡であることが分かっています。1610年代から1630年代の頃です。この2つの窯跡では、もともと陶器製品を焼成しており、磁器製品も一緒に焼き始めましたが、ほどなく佐賀藩により窯の操業が廃止されました。佐賀藩では窯場が増え、燃料となる山の木を切り荒らしたことから、山林を保護しようと伊万里と有田にあった窯場を整理統合したためです。その後1650年代になって、大河内山や一ノ瀬山で磁器生産が始まりました。あまり知られていない市内の磁器発祥の話です。ほがらかページです。1月8日20歳の門出を祝う成人式が市民会館で開催され、634人が大人の仲間入りをしました。式の企画や運営などを行ったのは、各町から選ばれた新成人代表の実行委員15人。思い出に残る式典にしようと、昨年8月から企画会議を開催して話し合いを重ね、準備を進めてきました。また式前日の7日には、宮古川内森林公園で立花町の大河内悟さんから寄贈されたソメイヨシノ5本の記念植樹を行いました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内2人の高齢者を1月10日塚部市長が訪問し、記念の百寿メダルを贈りました。久野川町の牧野徳さんは、若い頃家業だった鍛冶屋や和裁の手伝い、 農業などの仕事をしていたそうです。とても働き者で90歳まで畑に出て農作業をしていたとか。そのおかげで体が丈夫で、これまで大病を患ったことはないそうです。長生きの秘訣は、何と言ってもよく働いて体を動かすこと。東山城町の吉福縫さんは、14歳の頃から終戦まで炭鉱で働き、その後は土木作業などの仕事をしながら8人の子育てをされたそうです。長生きの秘訣は、好き嫌いをせず何でも食べること。しっかりと食事をとられているそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪。今月は鳴石保育園の食育活動を紹介します。みんなで種から育てました。おいしいブロッコリーができたよ。毎年夏野菜の収穫が終わると、園の庭のプランターでブロッコリーを育てます。8月24日みんなで種をまきました。大きさはわずか 2-3 ミリ。小さいのでつかみ損ねて落としてしまう子どももいました。かなり真剣です。数日後、小さな芽が出ているよと一人が知らせに来ると、みんなで急いで見に行き、本当だと声を上げて喜んでいました。それが今やソフトボールぐらいの大きさにまで成長しています。大きくなったブロッコリーは随時収穫して給食にして食べています。夏の水かけや青虫取りなど自分たちが世話することで、野菜に対する抵抗感がなくなり、野菜が好きになる子どもが増えているようです。これからもこうした食育活動を子どもたちと一緒に楽しみながら続けていきます。食育ワンポイント、ブロッコリーの驚くべき効果。緑の野菜の代表格といえるブロッコリー。ブロッコリーにはたくさんの栄養素が含まれています。ビタミン A が多く含まれていて、風邪予防に効果があります。またビタミン C も多く含まれていて、美肌効果が期待できます。さらにがんの予防の効果がある栄養素も含まれているという優れもの。ただし茹ですぎはビタミン C が壊れてしまうので注意しましょう。電子レンジで調理するのもいいですね。我が家のアルバム、栄町の橋口祐樹さん、マリエさんの長女姫野ちゃん、3歳7ヶ月。私は人見知りせずに誰とでも仲良くなれるよ。最近はぬいぐるみやおもちゃを使ってお話を作ることや、音楽に合わせてダンスすることにハマってるの。好きな食べ物はプリンとイチゴと砂ずりです。お母さんから一言。とっても優しくて、いつもニコニコ笑顔の姫野ちゃん、私も思わず笑顔になります。優しく思いやりのある人になってね。伊万里のヤングウォーカー、二里町にお住まいの田中智也さん、26歳、株式会社長井に勤務です。仕事は国内から国外まで伊万里港の物流に関わる営業です。大変なことは、さまざまな荷物を扱うノウハウや物流に関する専門的な知識を身につけることです。心がけていることは、安全第一と依頼があればすぐに行動することです。目標は、どんな仕事でも田中君に任せれば安心と思ってもらえるようになることです。趣味と特技、空手とツーリング。市民へ一言、一緒に伊万里港で働いてみませんか。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。2月は北方領土返還運動全国協調月間。2月7日は北方領土の日です。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4つの島のことで、日本固有の領土です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 軽自動車税は
軽自動車やバイクなどを所有する場合にかかる税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車などを使用しなくなったり、他人に譲渡または業者に下取りに出したりした場合などは、3月末日までに廃車や名義変更などの申告手続きを行わないと登録名義人に課税されます。詳しいことは税務課市民税係電話 23-2148 へお尋ねください。松浦町内読フェスティバルが19日松浦公民館であります。問い合わせ先、松浦公民館、電話 26-2001。 甲子園プロジェクトの野球講演会が11日祝日、立花公民館であります。講師は元プロ野球選手で現在佐賀西高校野球部コーチの長尾康則さんです。定員200人です。問い合わせ先、まちづくり課甲子園プロジェクト係、電話 23-2114。 日本遺産シンポジウムが25日土曜、立花公民館であります。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 伊万里梅まつりが26日日曜、富士能の伊万里梅園であります。内容は餅つき、市内小学校梅学習発表会、抽選会、ふれあい市場もあります。無料送迎バスが JA 伊万里本所と伊万里駅前から出ますのでご利用してください。問い合わせ先、 JA 伊万里果樹園芸課、電話 23-5560。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは15日水曜10時から市民センターであります。2月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みなどの相談を受けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市民公開講座が24日市民センターであります。内容は生き生き100歳体操の取り組みと効果、体操の実演です。問い合わせ先、長寿社会課地域包括支援センター、電話 23-2155。 25日土曜にふれあい障害者文化祭と市手をつなぐ育成会主催のふれあいコンサートが開催されます。問い合わせ先、伊万里有田障害者生活支援センター、電話 23-3512。 佐賀県産業別特定最低賃金が改定されました。一般機械器具製造業関係の賃金額は1時間810円。電気機械器具製造業関係の賃金額は774円。陶磁器と関連製品製造業の賃金額は716円。問い合わせ先、佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-32-7179。 司法書士による県下一斉無料法律相談が11日土曜市民センターであります。受付内容、不動産の相続売買贈与、破産クレジットサラ金トラブル闇金などの債務整理、成年後見遺言に関することなどです。なお当日は電話無料相談も実施します。電話は 0952-29-0635。 問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 市郷土研究会の 個人研究発表会が19日日曜、障害学習センターであります。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。乳がん検診、マンモグラフィーがあります。対象は、県内在住の40歳以上の女性で、過去に乳がん検診を受診したことがない人、また前回の受診から3年以上経過している人です。日時は25日と26日、8時半から10時半。場所は佐賀市の公益財団法人佐賀県総合保険協会。検診料は無料です。申し込みは13日から17日。定員は100人で先着順です。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県総合保険協会、電話 0952-25-2320。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、シャワーを必要に流したままにしていませんか？お湯を流す時間を1分間短縮した場合、年間で約1000円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 代わって募集です。25日土曜、佐賀市のエスプラッツであるリンパ浮腫を学ぶ会の参加者を募集します。問い合わせ先、 NPO 法人リンパ浮腫を学ぶ会、電話 050-3671-8201。 市営の上水道と簡易水道の水質検査計画の策定にあたり、利用者の意見を参考にするため、計画案に対する意見を募集します。募集期限は28日火曜。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 3月19日日曜、宮古川内ダム周辺で行われるスタミナ焼肉オリエンテーリングの参加チームを募集します。参加方法、市内に在住する子どもと大人で構成する1組3人から4人のグループ、なお小学3年生以下のみの参加は保護者の同伴が必要です。参加料は1組2000円。募集チーム数は60組。募集期限は24日。問い合わせ先、青少年センター。電話 23-2658。3月5日日曜の日王の里ふれあいウォーキングの参加者を募集します。参加料は300円。募集期限は17日。問い合わせ先、大川地町まちづくり運営協議会、電話 23-2774。 職業訓練6ヶ月コースの受講生を募集します。募集期間は6日から3月1日まで。詳しいことはポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516 へお尋ねください。就活マナー講座が7日火曜、ハローワーク伊万里であります。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話 0952-27-1870。 16日木曜、佐賀市の佐賀市文化会館で行われる障害者差別解消法って何だろうの参加者を募集します。内容は障害者や専門家によるディスカッションです。問い合わせ先、法テラス佐賀、電話 050-3383-5510。 2月の行事予定、市民センター伊万里ケーブルテレビおかげさまで50周年記念式典が11日土曜10時から、講演会無農薬の野菜を食べようが12日日曜1時半からあります。市民会館自衛隊ふれあいコンサートが19日日曜2時からあります。
伊万里幼稚園の発表会は25日土曜8時45分からです。市民図書館、市内小中学校版画展が10日まで、子どもミニ上映会、上り窯のお部屋で19日日曜2時半から。2月の休館日、6日、13日、20日、27日の各月曜と23日の館内整理休館です。賃貸住宅は契約内容をよく確認し、納得して契約しましょう。賃貸住宅は契約時や退去時にトラブルが発生することがあります。契約するときの注意点。1、物件の内覧、確認をする。インターネットで見るだけでなく、実際に自分で見て決めましょう。2、重要事項説明の内容を必ず理解する。敷金、契約の解除、明け渡しの時の原状回復などの大事な説明です。3、入居時の物件状況をよく確認しておく。退去時のトラブルを防ぐため、確認リストを作ると良いでしょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。
伊万里ハーフマラソン2017。 1月9日、市街地や伊万里湾大橋をめぐる伊万里ハーフマラソン2017が開催されました。全国から3400人余りの市民ランナーが参加。21キロのハーフ、10キロ、3キロのコースに分かれ、初春の伊万里路を爽快に走り抜けました。その時の様子が写真で紹介してあります。横風にも負けず伊万里湾大橋を軽快に疾走するランナー。相生橋まで来たらゴールはすぐそこ、ラストスパートのランナー。ハイレベルなレースを制した種目トップのランナーたち、沿道の声援が力になります。給水所などで大会を支えたたくさんのボランティアスタッフ、そしてゴール後のランナーには伊万里グリーンカレーや伊万里牛元気鍋などが振る舞われました。また大会前日にはゲストランナーの谷口博美さんによる大会出場者を対象にした陸上教室を開催。谷口さんは自らの経験などをもとに、レースに臨む時の心構えや準備の仕方を指導しました。1月1日現在の人の動き、男 26,927 人、女 29,107 人で、合わせて 56,034 人。前月に比べ3人減っています。世帯は 23,048 世帯で、前月に比べ23世帯増えています。これで広報伊万里2月号を終わります。